寺であり、昭和57年3月6日、朝のご理解をいただきます。
ご理解第20節。この方が天使金の神よりおかげを受けておることを話にして聞かすのぞ。疑って聞かぬ者は邪気に及ばす。かわいいものじゃ。また時を待っておかげを受けるがよし。めいめいにこう持って合点しよ。親の言うことを聞かぬ子が一番つまらぬ。言うことを聞かぬ時は、いやも仕方があるまいが。
疑うて聞かぬものは、とか、言うことを聞かぬ子は、親も仕方がないとかというふうな表現をなさっておられます。疑うておるわけではないけれども、疑うておる。ね、親の言うことを聞いておるような思いでも、親の言うことを聞いていないというようなところが、信心として嫌いにとってもたくさん出てまいりますですね。京都様、さまざまな、言うなら、あがいもない行をなさいましたけれども、だんだんご信心がお進みになるに従って、そういう和行的な仕様をやめられてお嫌いになる、最近の教祖様の御教えがこの頃、大坂100年の記念のお祭りがあった時の記念のパンフレットに、そのことが書いてございます。この方は、ね、水をかべったり断食をする修行が大嫌いだとおっしゃったからです、それをな教祖様はおっしゃるけれども、してはならんということはないからと言ってするという、これはいかにも疑うてはいないようであって、疑うてる証拠でしょうが、みんなそういうふうないただく方をしているところに、いただく方の間違いというものがね、はっきり親の言うことを聞いても自分は神様を疑ってはいないと思いながら疑うてるのと同じじゃないでしょうかね。私そういう見教えが、これ去年でしたかね、それを愛楽の場合にはそこのところまたこともわかりませんでした。だからやっぱり和行より信行をしろとこう、誰か和行はするなとおっしゃってないから、やっぱさまざまな修行もさせてもらいましたけれども、そこに気づかせていただいたもう時点で愛楽で和行を全廃いたしました。やる水をかぶったり断食をしたといったような日をみんな一生懸命やってました。ね、ところがね、それがいかに本当であるかということは、その時点から哀楽のごひれがずっとこう輝き出しておるんです。お前なんかでもたくさんそこ時点に多くなってるんです。まあ日をやめたから減るのじゃなくて、そういう教祖様が天地風の神より受けられた お話であり、おかげの実験であり、ね、だからそういう私大変なことを、これは教団全体がまだそこに気がついてない、教団全体で言うならばまだ和行やらもしておるなら、教師信者があるとするならば、これはもう疑おうと、教師のお言葉を疑おうと、和行より信者をしようとおっしゃったら和行をスパッとやめるということ、ね、仏教より、ね、根高教をしようとこう言われたら、でも仏教をやめないと根高教がこう生き生きとしてこないでしょう、ね、昨日私はこれちょっと見るだけだったんでしょうけれども、私は何か私に対する何か書いてあったかと思って、助かったら 手紙は出しますこういう手紙は出しますからやらしょということだった小泉の飯田さんなんで、それで読んでもらいましたら、なんとそのなんか偉い遠かとこですもんね、東京都品川区の方にあるなんか渋い紫の小物、というような素晴らしいその、お寺さんで地蔵さんのですよね。そこに水子地蔵の供養を頼んでおられて年々、お参りしておられたわけでしょう。ところがアイラブでお話をいただいて、分かれば分かるほどこれがいかに間違っておったかということが分かった。そこで私は聞かせてもらったんですけど、実に丁寧に円満にそのはっきりとお断りの手紙を出しておられる。だから私は言わなきゃいけないわけですけれどもね、ようにね本当のことが分かった、ね、それをいい加減にせずに向こうから案内とか通知が来てるわけですよね。今度は何じゃからお参りしてくださいとかとかというふうにこう書いてあるわけ、案内。その案内とともに、自分はこうやってこういう事情で、こうやって、縁を切ってくださいというようなことが書いてある。私はね、信心にはそういうところが、愛楽の信心は大事なところじゃないでしょうかね。そこに行く、白子だにしない。もうはっきりとする。仏教より根高教をしよう。和行より信行しよう。同じでしょうが。だけど、和行はそんな、信行だけにしろと言ってないもんですから、気がつかなかった、実際は。その、大阪のそれにも、もうこの方は、その、水をかべったり、大事化粧する修行が大嫌いだとおっしゃっておられるけれどもと言って、大変偉い先生がそれに注を書いておられるんです。いわゆる、だから、やっぱり修行もさせてもらうと言ったようなことが書いてあるんですよ、その、大阪の、その、が出ておるご飯に。ね、だから本当に、こう、自分は疑っておらんつもりだけれども、なら言う通りにしないということは疑うとるということになりゃしませんでしょうか。疑うと聞かぬものは仕方がないと。自分はもう今回その説明をなさっておられる先生なんか大変教団でも有名な先生なんです。ですから今回疑うたりどうということじゃないけれども、疑うたと同じことになるのじゃないでしょうか。教祖様はっきりそうおっしゃっておられるのに、それでもやっぱさせてもらう、やむにやまれん思いでさせてもらうというふうに、そんなのよかことあるけども、それでは哀楽の場合もおかげ、言うならば、本当のおかげにはならなかった。哀楽ではなすの和行全敗ということになった時点から、と信者が倍増しておるんです。そういうところからね、私どもが気がつかないけれどもね、疑ってはいないけれども、疑うたと同じような、言うならば、行動やらあり方であるような場合がありませんでしょうか。ね。いわゆる言うことを聞かぬ子は、もう分からん子ばっかりは仕方がないということになるんじゃないでしょうか。ね。昨日の、研修の時に、昨日は、私が昨日の朝いただきました。円満具足ということをいただきました。意味が分かりませんから自力で弾いてもらいました。詳しくそれが出ておりましたが、こうしてみると私の人相がこれは円満具足だなと言って笑い話したことでした。ある疫学をやられる私の大親戚にあたる方が、鏡で人が助かり出した頃に見えてから、うわぁ、ここに先生はもう、天地を貫くそうだって私の顔を見て言われたんです。こう、天地を貫くそうじゃ、どんなそうじゃろうかと思ったら、ここに、こう、垂れ際がある。これが天に通るそうだそうですね。そう、下のここのところが林長寿のごたふになったでしょ、あとでちょっとこう、引っ込んで筋があって。これからこう、鼻筋にこうかけていこう。これが天地を貫くそう。上だけに人もあるし、下だけに人もあるけどもね、やっぱこう上下が揃っとらないか。しかも真ん中が揃っとかにか。 あれがである天地人一念の世界という、ね、人間は泥より入れて泥に変えるんだ、だからその道中とても泥の心でというその修行をさせてもらうということがね、このここの先生が顔のここにちょうど中央に火傷の跡があり傷があるというのは、これはその中年に大変苦労をするというもんだそうですね。顔に傷の上にある時には若い時に苦労する、下に傷があるなら晩年に苦労するという、まあ民相学会言うとそうなってるんだそうです。ですから私のならこの人相というのは天地に貫くだけではなくて、その泥から入れて泥に変えるその道中を大変な修行をしておるということになるわけです。これ真ん中に傷があるということ、だから私のこの人相が、ね、福徳へ福徳、うん、何やったかね、福徳じゃなかった円満不足の、ね、太郎太相ということになるって言って、まあまあ、お話をしたことでございますけれどもね。そしたら若先生が最近読んでおる5本の中に親鸞の5本を読んでいるそうです。それにね、たくさん出てくる言葉の中に、親鸞が表現される言葉の中に煩悩具足という言葉が出てくるそうですね。煩悩具足、私がいただいているのは円満具足、だからこれにはもう本当に間違いのない、それこそもう頼ったおかげになっていく、ね、衣食住はもちろんのこと、人間の幸せの条件が頼ってくる、これが円満具足の信心を目指しておる者に対するおかげなんです、うん、なるほど。そう言うてみれば親鸞聖人様はもう90近くだったでしょうかね、亡くなられたのは。晩年に至るまでやはり様々な難儀をし、子供が言うことを聞かん子供がおる、お手掛けさんを自分が死んだらどうするだろうかという心配の手紙を出しておられるような、まあ、手紙が残っておるわけです、ね、しかもなら自分はいつも言うなら煩悩具足と言うならば、人間の言うなら煩悩をもうあらゆる煩悩を持っておる自分だと、まあ、考えようでは自分というものをギリギリ見極めた姿でしょうけれども、こういう考え方では助からんですね。ね、例えばならキリスト教でいう自分我罪の子であるというそういう自覚はいかにもこう謙虚なようでありますけれども、謙虚の表現のようですけれども、私は罪の子罪の子と言うと言ったら助かりようがないです。教祖は、ね、神の氏子、神の子としての言うならば、あの自覚が本当なものになってくる、私は神様と同じものをいただいている持ってるんだと、ね、そしてアイラブで言われる、アイラブで言われるのは、ね、私は煩悩具足ではなくて、ね、円満具足を願って、その言うなら、あ、まあ、哀楽的に言うとその煩悩という言葉すらなくなるように思うですね。いや、むしろそのことに対してお礼を言ってるんですもんね。あとでもが、いや煩悩とこう思った、ただしその煩悩もです、教祖は牙城が欲はいかんとおっしゃった、牙城が欲はいかんぞと、欲はいいぞと、情もいいぞと、けれどもそれがね、牙城になったらいけないぞと、そういうところにやっぱ精進がだからいるわけですね。牙城が欲では、それこそそういう素晴らしいありがたい一切に御の字をつけられるようなおかげの世界に住むことができるけれども、言うならばその牙城が欲があってはいつも不安であり心配であり腹立ちであり情けないということになってくる。あ、それは牙城が欲があるからですよ。だからその牙城が欲を取るところに、言うなら不安もない心配もないといったような心の状態が開けてきて、そういう心にありがたいという心がいよいよ生まれてきて、そのありがたいという心におかげが限りなくいただける、人間の幸せの条件が足ろうてくる。そこでね、私思うので、哀楽以外に説かれますように、とにかく過去の宗教のイメージアップが本当にスキッと出てなければダメだって言い出すんじゃないけれども、今までその水子の伊蔵さんにお願いしてあった御霊のことに大変心を使って、なさっておられたけれども、あれだけでご信心をいただいておると、そういう言うなら馬鹿げたような話じゃなくて、誠の信心によることによって言うなら助かることもできれば、ね、 そういうことでは、まあ、程度の低い考え方というものを、よし、例えばそこにです。そういう、まあ、水子のたたりといったようなものがで、まあ、あったとするならば、それは蛍の光のようなものなんだと。あったにしても。ね、言うならば、金光大臣のお取り次ぎによっていただく大きな太陽のような光を当てるのだから、もうそこに小さい光は合ってないものと同じことになるんだというのが、愛楽年で説く、これは、疫学とか様々なね、やっぱ学問にでもなってるくらいですから、ね、墓の、墓層があったり、火層があったり、ね、いろいろ言うでしょ。だからないわけじゃないでしょ。だから人相の悪い人はお金のいただけじゃなくて、人相の例えば学会言ったら、もうこの人は成功できんような人相の人であっても、金光大臣の新人によってすると、ね、それは小さい蛍の光に大きな光を当てたように、そういうものは消えてなくなって、ありがたい道、和楽の道がいろんな開けてくるわけ。だからその和楽の道をいわゆる限りなくいただいていこうとすることのためにいるのが、我情を取り我欲を取るということ、煩悩を取ってしまえということじゃないのです。え、なるほど、親鸞聖人様が一生難儀を なさったということのが分かるでしょう、ね、自分というものを見極める、教団の中でもそうです。もう詫びに詫びに徹していくといったような、あの生き方の先生のところで一生助かってないです。あたるども初めはそれは素晴らしいことのように思っておったんですけどね、自分というものを 見極めていくと、自分のような汚いものはないというようなところになってくるんだけど、汚いと思うておった、そのことが本当言うたらお礼を申し上げねばならないことであり、それがなら我がついてはいけないから、我のところだけを取っていこうという生き方、言うならば人間が人間らしを生きていく手立てというのが、あれだけで言われるのがそのことなんです。煩悩不足でも罪の子でもないのです。そういうことがこう明確になってきたわけですね、愛楽の信心によって。だからそれが本当に分かったところから、まあ、飯田さんじゃないですけれども、もう早速そのことが分かった、そこからちょうど向こうから通知が来た、だからもうこの際と言って、お断りのこれからのご供養はもう必要ではないことを書きしたためて手紙を出しておられるのがこの手紙なんです。だからその辺のところが信心にいるんです。でだからそれをしないでおるとです、例えばそのさっきの話じゃないけども、なるほど、神を疑おうと聞かぬものは仕方がないとおっしゃっておられるが、疑おうとおるとは思うとらんけれども、疑おうだと同じことを繰り続けておるようなことがない、ありはせんかということです。言うことを聞かん子は親でも仕方があるまいだとおっしゃるように、言うことを聞かんつもりじゃない、聞くつもりだけれども、神様の顔があるということを聞いておらんということになるようなことがたくさんありゃ変化とか思うです。もう本当にそうですね。いかにも無心をいただいて神様任せになっておりますと自分の思っておるけどもね、実際は本当に言うとそうではない。ただ自分都合の言うならば、時だけお伺いをしたりお願いをした人であって、実際の根本のところは一応神様任せになっとらん、ね、言うことを聞かん子はもう親でも仕方があるまいが、神様でも言うことを聞かん子は仕方がないということになるのです。仕方がないからといって突き放しじゃない、また自説を待っておかげを受けたがよかろうとおっしゃるんですから、あたくどもにそういうところがあるならばです、もう今こそ自説と思うて、そこのところを一掃していく、一新していく信心が望まれるということになります。あたくどもがお金のいただけれる全てのありがたいものを持っておるのがあたくどもです。だからそれを身教えによって修行させてもらおうって完璧なものにしていこうとする、それが私は、ね、円満具足だ、円満具足を目指していくのだ、だから全てのおかげが具足してくる、たろうてくるということになるのです。いつまでたっても、ね、我が国の子であったり、ね、または我が罪の子であったり、ね、またはそれこそ煩悩の塊のような自分だという表現でしょうね、煩悩具足というのは。いろんな 自分というものをいじめることがいかにも新人のように思われた時代はもう過ぎた。哀楽の根に基づく過去の宗教の言うならイメージがアップされて、それこそ哀楽の根に基づく生き生きとした助かりを願い、ね、これが今までそういうことを知らなかった人にも、自分哀楽にご用を頂いている方たちがそこのところの実験実証、言うならば和洋全廃、もうその時点から哀楽の言うならば比例というものがずっと倍増的に年々おかげを頂いてきておるという事実から言うてもです、ね、言うなら自分の思い方の上にもあり方の上にも本気で改まなければならんというようなことが分かります。もう一つ、ね、はい、自分がもう手相が悪い、人相が良くない、儲け出さんごたくな顔になったと言うならば、言ったらもうそこに落ち込んでしまうです。たとえどうであってもそれは本当かもしれません、ね、けれどもその本当はそれは蛍の光のようなものなんです。ですから高校大臣の光をこれに当てたらそういうことはなくなって、言うならば神様の言うなら信頼を全身に受け止めていけれる、いわゆる心一つで全てを作るという世界が開けてくるわけですね。